こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、実は私ちょっと数ミしてこの方が車から配信している動画をよく拝見してたんですけれども、一度いろいろとお話を伺ってみたいなと思いましたら、その機会が本日やってまいりました。ノンフィクションライターの渡瀬夏彦さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして FM 那覇会長の平東生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは渡瀬さん、おめでとうございますですね。沖縄が日本を倒す日ということで、はいはい、鴨川出版から本を出版なさったということで、
はい、
まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
これ1月17日に全国発売ということなんですが、沖縄はそれに先立って、
はい、
今純駆動書店那覇店でもう平積みで展開されているということなんですが、
はいはい、
は
い、ワゴンを作ってくれていて、歩道寄りの窓ガラスというのかな、
はいはいはい、
寄りのところにワゴンで平積みにしてもらってます。
もう入ってすぐぐらいのところですよ、
ちょっと右へ入る感じですかね、
はい、
国際通りの方から来ると玄関入って右手のガラス寄りの方に行っていただくとワゴンがあります
ということなので、皆さんいいですか？
大体想像できました。
いいですか、はい、もう買う準備をして純駆動書店那覇店に沖縄の県民は行っていただきたいなと思うんですけれども、私さ埼玉のご出身なんですね。
はい、
でも沖縄にもう完全移住。
そうですね、住民票を移したのが、2006年の4月1日ですね。
じゃあ16年とか、
はい、やがて16年ですね、うん、丸16年になろうとしている。
だってもうどうしてこの難しいところでその難しい話をまた追いかけるようになったんですか？
ですね、これもちょっと先ほどね、平東生さんとも世間話的に少しお話ししたんですけども、遡るとすごく長い話になっちゃうんですけどね、かいつまんで言うと18歳の時に与那国島のサトウキビ遠農隊っていうのがあったんですよ。
ありました。
そこへ参加したんです、うん、18歳で、19歳の時も来たから2シーズン続けて2シーズン続けてきて
宇治投資をしたわけですね。
そうですそうです。あの頃はですね、もう本当に水牛係までやらされました。デコボトこの畑をですね、はい、水牛が引っ張るちっちゃい荷車に山ほどこうサトウキビ乗っけてって、でどうどうどうとか言いながら私がね、道まで出してトラック来るのを待つまで。
80年代の頭ぐらいなんだって
うん、正確にはね78年、最初は78年春、
70年代
な、はい、
なんかね、厳しいことをやってたんですね。
そうですね、それがまあ広い意味で最初の沖縄との出会い、うん、いや正確にはね、僕はもういきなり与那国島というのは異文化の、うん、なんていう強烈な匂いといいますかね、それ感じました。要するに沖縄知る前に、つまり那覇のとか首里とか、うん、沖縄を知る前に与那国を知ったので、うん、何でしょうね、なんか言葉にできないような異文化の洗礼ですかね、
はい、強烈だったんですね。
すごい強烈なものがありました。まず言葉が通じないじゃないですか、
はい、
島が変われば言語が変わるわけだから全く知らない。
多分私とか東生さんが言っても分かんないですよね。
そうでしょうね、
無理だと思います、
だと思います。島の人同士の会話は相当聞き取るのも難しいですね、
言語圏が違いますからね、はいはい、本当に、
それが最初で、
最初で、
でその後ちょっとブランクがあったりしましたが、若い頃も通ってはいたんですけどもね、うんうん、仕事で通うようになったのは1992年の、うん、いわゆる復帰20年ですね、うん、その時にやや沖縄ブーム的なことがあり、いわゆるヤマトの雑誌業界も沖縄の特集やりたいっていう編集者がいたり、そういう時期でした、うん、その時に私はね、平中チャンピオンの取材に来たんですよ、うん、
ボクシングのね、
あ、そうです、
そうなんですね。
ちょうどその年の1992年の春頃にメキシコへ行ってチャンピオンベルトを獲得してきた、
うんうん、
その防衛戦ですね、防衛戦が9月にあるので、うんうんうん、その前にじっくり取材したいというので、うんうん、あ の仕事として仕事として来たのが1992年。
そのね、あの沖縄が注目される光の部分っていうのももちろん、あの渡瀬さん取材でね、あのご存知の部分もあるし、沖縄の人がその汗を流しているところも見てきたし、そして今度は沖縄の人が、まあ、戦ってる部分って言うんでしょうかね、はい、あの直面している部分も見るようになるわけですね。
はい、そうですね、いろんなことは今ちょっとこうね話振っていただいただけでもいろんなことが走馬灯のようにね、駆け巡りますよね。私はたまたまその1995年の例えば少女暴行事件と言われる時にはいなかったんです、うん、あの通うのをちょっと中断してた時期なんですよね、ただそこからですよ、そこから沖縄の激動の、まあなんていうんですか、中央政府中央権力によって翻弄される状態がずっとね、延々続いてますよね。で私はねその2年後には沖縄にじっくり取材にまた来てるんです。1997年の名護住民投票、名護市民投票ですね、これは当時海上ヘリ基地という呼び方が主流でしたけども、海上ヘリ基地を認めていいのかどうか、これ賛否を明らかにしようと、その取材は集中的にしに来たんですね実は。
ああ、なるほど、それは結構大きいきっかけですね。
そうですね、
これは大きいです、
でもその頃のこと私もよく覚えていて、本当に苦しかったです。あの北部に行くと、賛成派と反対派が、沖縄の人なのに、お互いがもう反目し合っていて、とっても苦しかったですね。
はいはい、おっしゃる通りで、私なぜその取材をしようとこう思ったかというとですね、当時は私どちらかというと政治には疎い、どちらかというとじゃないな、できればちょっとあんまり近寄りたくない政治の世界、例えば沖縄に通って書きたいことというのがこう芽生えたのは、そのスポーツ選手アスリートが優秀な人がたくさん出てくるとか、あるいは伝統文化がね、あの工芸とか芸能とか、あらゆる食文化まで含めて魅力的なので、そういう沖縄のいいところをね、あのバンバン書くライターになれたらいいなとか、そういうことまで思ってた時期があって、むしろね政治は縁遠いと思ってたんです、ところがある時友達に誘われて石垣の白穂にシュノーケルに行ったんですね、まあ、もうあの白穂に空港できる騒ぎはもうとっくに収まっていた、で本当に美しいサンゴの海が残されていた、それで、もう本当にねシュノーケルでちょっと泳いだだけで、ちょっと潜ったりちょっと浮いたり泳いだだけで本当に癒されたんです、その時を東京でちょっとくたびれてた時期なんですね、仕事上とかプライベート、それがね本当に白穂で癒されました。そして那覇空港に着きました。そこで地元の新聞、それは沖縄タイムスだったか琉球新報か忘れましたが、そこにね不思議なことが書いてあったんです。住民投票4択って書いてあったんです。4択の住民投票って何なのこれと思ったんです、
ありましたね、
普通は賛否を問う、賛成か反対かですよね、でこの前辺野古県民投票ではどちらでもないというのを加えて折り合いをつけて実施しましたけれども、その時びっくりした4択というのは、海上ヘリポートにだったか海上基地にだったか、賛成に丸、反対に丸、覚えてますね、環境対策と経済効果が期待できるので丸、環境対策と経済効果が期待できないので、期待できないので、ごめんなさい、丸×でしたかね、丸×で言えば期待できるから丸と期待できないから×ですよね、その4択、その時に私何を感じたかというと、こうまでして中央政府というのは、こうまでして作りたいのかと、沖縄に新たな基地を押し付けたいのかっていうことですよね。一番感じたのはこうまでするのか、それは最初、賛成か反対派を反対かを市民の意思を示そうということで署名も集まり住民投票条例もできたはずなのに、
それはどうなんだろうってことですよね。
そうですね、 そうですね、これがきっかけでしたね。
うん、そして今回、はい、あのお出しになった本のタイトルが、はい、あの私はかなりこれはあの攻めてきたなというふうに感じたんですけれど、
ちょっと強めね、
そうなんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、沖縄が日本を倒す日、ドキッとしました、
はい、あ、はい、でそうですね、私はその始めにという全文にあたるところでね、これはあの琉球沖縄独立論的な思想書ではありませんとか、わざとちょっとエクスキューズを書いてあるんですね、うん、あるいは倒すという言葉が若干にあの若干の暴力性が含まれているとしても、これは暴力的な闘争を肯定するような本でもありませんので、そういうことをもし期待されている方はどうぞあの本を閉じて立ち去ってくださいとまで書いてあるんですつまりあのタイトルはやっぱり強めの方があの、うん、何なんだろうと思ってくださる確率は高いので、それはまあ期待しているというのはありますけれども、うん、本でも入ってますここには、
はい、
つまりさっきにも申し上げたことにも通じるんですけどもね、中央権力、中央政府というのが自分の都合でどれだけ沖縄の人を踏みつけたり苦しめたり、そうして開き直ってきてるかっていうことですね。もう辺野古の民意、辺野古について示してきた民意一つとってももうはっきりしてますよね。県民投票だ、知事選だ、うん、あらゆることで。
そうですね、あのいろんな、ね、選挙で沖縄の人は頑張って意思を伝えようとこれまでもずっとしてきましたけれど、
はい
はいはい、なんかね、東勢さん、そのたんびに私たちなんとなくこう砂を噛むような、そういう気持ちになりますよね。
そうですよね、まあ、民はちゃんと示してきたと思っています。そう、うんうん、はい、まあ、それでもあの国のために必要っていう理屈なんだと思いますけど、うんうん、やっぱり地方自治とその地域のことを地域の人が決められないのかっていう、ここの大きな課題、はい、この大きすぎる課題に関してね、我々はここで無力感っていうのはいつもありますね。
うん、そうですね、うん、逆にそのだからこそ自己決定権っていうのをしっかり考えようっていう方々も、うん、あの、うん、多いですよね、
うん、そうですね、
うん、で本当にね、あの僕はその沖縄日本倒す日という言葉に込めた意味は、倒された方がいいよとあの、うん、こんな日本ならこんな日本っていうのは決して政府だけが悪いとは限らなくて、うん、
はい、
それを支えてる多くの日本人がいるわけですよね、
うん、
そのことも含めてですよね、ここまでないがしろにする、うん、あの沖縄県民を、沖縄をあの、
まあ、一つの地域を、
うんうん、踏みつけたりね、
うん、
ないがしろにするようなあの国であればね、
うん、
そんなものはもう本当にね、あの国としても恥ずかしいと思うんですね、
うん、
でそれを支えて、そのいう国っていうの曖昧な言い方良くないっていう意見もあります。あの政府だとか、うん、内閣って言うべきだとか、官邸だってちゃんと言うべきだとか、うん、いろんな意見ありますが、少なくとも支えている多くの、まあ、つまりマジョリティですよね、
うん、そうですね、そういう、まあ、多くの民意と言われるものですよね、うん、
それがあるわけだから、うん、この罪は計り知れなく、うん、計り知れない重い罪は重いと僕は思ってるわけなんですね、
うん、よくあの沖縄は日本の縮図だっていうふうにあの言われたり聞いたりしますけれども、はい、そうですね、今沖縄で起こってるっていうことは、じゃあ、うん、あの沖縄以外の県で、うん、じゃあ起こらないことなのかって思ったときに、そうではないよねっていうことが今、うん、あちこちで実際起こってますよね、
はい、
起こりつつある、起こってるところもある、でそれにじゃあハッとするかどうかっていうことが、もしかしたらこの本の中にはギュギュッと詰まってるのかしらって私はまだ拝読しておりませんので思ってたりするんですけれど、
う
ん、
そうですね、これはあの、この本の中にはね、時々著者の言い訳みたいなことが時々織り込まれていて、これは重要な出来事をね網羅して総花的に解説した本ではありませんと、
うん、
渡瀬というライターが自ら聞いたり見たり体験したことのルポですという意味のことね、
うん、
ですからあのいろんな問題書こうとするとあまりにも沖縄が抱えている問題、うん、あるいは押し付けられた問題が多すぎるので、大きすぎるのでね、私の手には負えないっていう感じもあるので、う
ん、今回どこからどこまでを
そうで、主にですね、まあ、あのざっと目次見ていただけると分かるんですけどもね、あの、
デニーさんの時の知事選の準備段階から書いてるって感じですよね。
そうですね、うん、7章のうち3章を玉城デニー知事誕生の真実って、うん、あえて3章も割いてるんですね、うん、そこにはいろんな縮図が見えたの で私自身もあのなりふり構わず、うん、動いたという、うん、その体験ルポの部分はですね、あの要するに普通取材者というのは客観的な姿勢を保たなくちゃいけないとか言われると思うんですけども、私は取材者であることも今言ったようなもうどうしようもないことをしてきてる日本の一員としてのそう追い目ですね、追い目とか自責の念とかを持って移住してきて大好きな沖縄に暮らさせてもらっている、追い目を抱えながら大好きな沖縄に暮らさせてもらっている、そういう自分のいろんなこの躊躇の要素をもう取っ払ってでも一旦横に置いてでも動かなきゃと思った当事者意識っていうんですかね、そこはかなり書いてますね、はい、そこは書いてます。あのこのままでは沖縄の民意が今言ったその日本の中央権力の都合で切り崩されちゃうよと、それはまずいですよねと、僕はもうなりふり構わず皆さんに進言したいところがありますということで、あの社会的に動き回った時期があったもんですから、玉城デニー知事擁立、あ候補か、デニーさんを候補としてね擁立する段階から僕動き回り始めたのでね、そこのことはかなりあの分量を抑えて
かなり詳しくお書きになってるんですね、
はい、ライターとしての渡瀬さんではあるんだが、はいはい、ここでは渡瀬さん 自身も、はい、あの主体の人として書かれた、うん、まあ、ドキュメンタリーってことですかね。
そうですね、はい、まあ、ノンフィクション私ノンフィクションなんて言い方もありますけれどもね、
う
ん、
その私ノンフィクション、
うん、っていうような言い方、それは多分沢木幸太郎さんあたりが出てきた時に誰かが言った言葉のような気がします、うん、
なるほど、
つまりあの自分の沢木さんは、あさっき僕もねボクシングのチャンピオンを取材したって言いましたけど、うん、カシアス内藤というね一人のボクサーに密着して書いた一瞬の夏っていう本があるんですね、うん、これは賛否両論があって、そのもう客観性失っちゃってるよとか、
うんうんうん、
要するにねあのマネージャーみたいなこともやっちゃうんですよ、そのボクサーのセコンドについて、うん、でそういう自分の体験してることを書いてるノンフィクションなんで、うんうん、体験ルポそのものですよね、うんうん、あのね、当事者が書く、うんうん、ノンフィクションだから、まあ、そこまではいかないにしても、うんうん、少しその領域には踏み込んだ部分はあるかなと。なるほ
どね、じゃあ当時の政治状況と、はい、うん、であとそこでどういう働きかけが、うん、ご自身も含めてあったかっていうことと、あとどういう決定がなされたかっていうことが書かれてるということを期待していいですかね。
あ、そうですね、はい、うん、
読んでない本というかこれから出る本の宣伝って難しいね。
私たちまだねこれから、ね、読む読者なので、
はいはい、お渡したばっかりなのでね、
うん、で、はい、やっぱり気になるところはやっぱりそこをこうずっとあの追いかけてきた渡瀬さんが、うん、じゃあ今はどう見てるのっていうところは、うんうん、すいませんちょっと話が早いかもしれないんですけれども、やはり気になります。
あのつまり今の沖縄がというか置かれている、う
ん、状況であったり
これからどうなっていくかですね、
とか沖縄がどうするかとか、
うん、どうするこれはね大きなテーマ、それこそ私ごときが口出せない領域だとは思ってますけれども、うん、ただ気づいたことの一つはあの今いわゆるオール沖縄という言葉をどう扱うかが、うん、こう揉めていたり迷ったり、うん、不信感があったりいろんな人がいると思うんですね。あのオール沖縄はもう瓦解した崩壊した終わったとかね、そういう、まあ、弱体化したとかいろんな言い方がありますよね、うん、でなんか皆さんもうそんなビクビクしなくていいんじゃないですかっていうのは私の、うん、あの見たところではもっと 沖縄には底力がありますよって僕から見るとですね、びくともしない底力はそのちょっと愚かな官邸ごときに崩されませんよって言いたいところはありますね。それは私本の中にも少し書いたんですけども、例えばですよ、例えば死者の魂と近い沖縄、死者と近い、もっと言うと死者と共に生きてる人も多い、はい、それは象徴的なのはもちろん沖縄戦ですけれどもね、沖縄戦で亡くなったお身内と一緒にね、今でも一緒に生きてるっていう感覚の方が多いですよね。もちろん体験者、戦争体験世代はもちろんそうですし、それを語り継いで受け取ってる皇族世代も多いと僕は思いますね。それも含めて、それは大きな要素ですけれども、沖縄戦というのはね、もっと遡ると本当に琉球が、なんて日本国家に組み込まれていく、はい、過程で抵抗して惨殺された方とかね、例えばジャナーブエイ方とかね、まあいろんな歴史の中で頑張った人たちの魂っていうのはすごく受け継いでる方々が多いんじゃないかなって僕は睨んでますけどね。そのパワーはさっきくどいようですが、そのちょっとやそっとじゃ、なんていうかな、見識のない浅はかな考え方の政治家、地方の政治家なんかにはとてもとても崩せるようなものではないというふうに思いますね。で、さっきのちょっと戻っていいですか。さっき、はい、その参照文も玉城デニー知事誕生のいきさつをね詳しく書いたと、それ以外にもね、尾長さんの功績っていうのも2章分書いてるんですね、7章のうちこれでもう5章なんですけど、そこで私が言いたかったのはね、やっぱり尾長さんの存在感、僕はね、尾長さんの2章分の1章目の第5章尾長武史前知事の功績上としたんですよね、上下が、そのサブタイトルは政治家の格の違いについてって書いたんです。これは何意味するかというと、まあストレートに言っちゃうと、安倍さんや菅さんよりずっと格上だよってことです、そういう話です。それはね、意地悪されたじゃないですか、尾長知事が就任して何ヶ月も門前払い、ひどいですよね、もう人手なしっていうぐらい言いたくなるぐらいひどい扱いでしたよね、挨拶さえ拒むんだから、官房長官も首相もね、それが何ヶ月も経ってようやくもう会わなきゃダメかっていう時に会いましたね。何ヶ月も経ってました、多分2014年の終わりに知事になられて、2015年の4月ですよ、官房長官と首相と会談したの。その時までは官房長官の言いたい放題、記者会見で辺野古が唯一の解決策なので粛々と進めますとかね、これを NHK ニュースはじめ延々何ヶ月も流し続けてるわけですよ。尾長さんが民意を代表して辺野古を止めたいという民意を代表してる知事が誕生してるのに、ひどいですよね。マスコミの劣化っていうのはもうあそこでもう極まっちゃったと思いました。で、何が言いたいかというと、そういう状態が続いてる時の世論調査は全国のですよ、全国の視聴者とか新聞読者の世論調査は辺野古やむなしが過半数いっちゃったりしてるわけですよ。ところがですね、会談しましたね、その時にさすがに NHK だって報道触りの部分だけでも報道せざるを得ない、その時には理路整然と堂々と沖縄の歴史も語る知事の存在がテレビに映し出されるわけですよ。グーの音も出なくて答えようのない菅さんの姿、安倍さんの姿が映し出されてるわけですよ。その後全国の新聞、大手新聞が取ったアンケート、世論調査では逆転するんですね。見直すべきだとか、ちょっと正確にはあれですけど、 一旦中止して話し直す、うん、少なくとも中止して話し直すべきだとか、うん、そういう新聞社によってこう問いかけの項目が違うのでね、はい、だけどおおよそそういうことですよ、うんうん、逆転させた尾長さんのその底力、うん、それは沖縄の歴史もちゃんと背負って理路整然と語ったから。で、普天間の原点は、僕の理解だとハーグ陸戦条約とかにも違反した、無理やり住民の土地奪っておいて返さないってことですよね、うんうん、それも尾長さん確か言ってます、きちんとね。で、笑い話が後々語られる笑い話が、菅川文長官は当時、いや私は戦後生まれなので歴史の話を持ち出されても困ります。こういう違いですよ、これが私の言う格の違い、はい、政治家として尾長さんのがもう月とすっぽん月、うん、ずっと上だった、そういう底力ですよね、尾長さんはその象徴的な存在だったと思います、うん、でそのことはね、さすがに玉城デニーさんもやっぱり意識して引き継いでると思いますね。やっぱりリスペクトできる知事だったと思いますね、デニーさんにとっても、
う
ん、
そうですね、政治家ってなんだろうってずっと考えてることがあったんで、考えてはきましたけど、尾長さんをやっぱり見ていて、あ、政治ってこういうことなんだってハッとしたことがやっぱりたくさんありました。
なるほど、
うん、そうね、その姿勢と、
そうですね、
あと言葉なんですね、
そうですね、
そうです、そうです、
言葉を持っていたってことだと思いますね、
おっしゃる
通り、対話をしようという、うん、まあ、姿勢もありましたし、うん、実際それをやってきた方でもあったと思うんですけれども、そこにおいて私たちもハッとしたっていうのは、うん、たくさんあったなっていうのはやはり感じますね、うん、ちょっとなんて言うんでしょうね、この本、まあ、渡瀬さんがこういうふうに体験してこういうことを見てきたということを今度は私たちが知ることでですね、これからをちょっと考える材料が一個増えたのかなっていうふうに思います、うん、だって今これから名護市長選が来るじゃないですか、
そうです、
そして知事選ですよ、
はい、南城市長選もあります、
南城市長選、ごめんね、南城市長選もありますけれども、
はい、大事です、同日選挙です
からね、そうですからね、
はい、1月23日ですね、はい、
ありますからね。じゃあ県民は何を、どんな未来を選んでいくのっていうところですよね。
そうですね、まあ、今振っていただいたんでね、名護市長選にちょっと触れさせていただくと、私2年前から名護市に引っ越して、まあ、那覇と豊見城が長かったんですけど、那覇、首里にも5年ぐらい住んでるんですけど、で今名護市民なのでね、新参者ですけど、名護市長選について、南城市選、南城市長選も大事ですが、名護市長選についてだけちょっと触れさせていただくと、当たり前のことを、当たり前に共有したいですねっていうのが一番に言いたいことなんですね。どういうことかというと、辺野古新基地建設というのは民意が明確に出てることもさることながら、客観的事実として超軟弱地盤の改良は困難であること、うん、これが万が一改良工事に取り掛かれたとしても、本当に冷静に見て何十年かかるかわからないような工事であること、うん、で、まあ、いろんな専門家科学者の指摘もそうだし、軍事的に見てもね、この思惑って何なんだろう、うんうん、単に自衛隊が米軍の名を借りて、南西諸島の軍事要塞化をね進めたい、その拠点の一つ増やしたいだけじゃないかとか、いろんな考え方あります。で、少なくとも、まあ、いろんなこと考え出すとキリがないんですが、一つだけ言えるのは、今言っただけでも軟弱地盤の問題一つとっても不可能に近いってことは分かってるのに、それをごまかしごまかしやってきているのが事業者たる防衛省沖縄防衛局なんですね、うん、ごまかして、それさも大丈夫なように改良は大丈夫だとか言いながら、既成事実化ですね、既成事実化をまず印象付ける、つまり辺野古の浅瀬の埋め立てやすいところだけ土砂をぶち込んだ、3年もかかって、それで結果どうかというと、航空写真とかドローン写真見るともう完全に埋まっちゃったように見えますが、うん、かさ上げ工事が何メートルも必要なので、あ、まだ倍ぐらいかかるんです、
う
ん、
そうなんですね、
あそこだけで、でね、それ意外と皆さんね諦めの要素にしちゃってるんですよ、あ、もう埋まっちゃったもんねって、
確かにビジュアルで見るとインパクト強いですからね。
詰まって見えますもんね。
うん、ね、でちゃんと市民グループも毎日ダンプトラックの土砂の数をチェックしてる方もいる、ね、でそういうのも知ってるから防衛省もごまかせなくなっちゃった、うんうん、防衛省も認めたのは去年の10月末の時点で 8%、うん、全体の辺野古埋め立て、辺野古新基地全体に必要な埋め立て土砂量の 8% しかまだ埋めてない、うん、あの辺野古がごっそり埋まっちゃったように見える部分で
8%、
うん、ということはその何倍もの大浦湾という貴重な貴重な生物多様性に富む宝の海は深場なんですね。その軟弱地盤のあるところも含めてそこはまだ土砂一粒も入れてないんです、うん、今ね護岸が3本できちゃったんですけど、はいはい、これはまあ不当な陸揚げ桟橋、普通は埋め立ての枠だったはずなのに、うん、防衛省が辺野古の浅瀬土砂を持っていくためのね、うん、持っていくための桟橋として不当に作っちゃっただけであって、ちょっと工事進んだように一見見えるけれども、はいはい、全く土砂は埋め立て土砂は一粒も大浦湾側に落とされていない、うん、ということはあの貴重な貴重な本当に財産、それはうちなんちの財産だけじゃなくて世界に誇るべき財産をまだ救えるんですよ、うん、
でも 8% ですよね、うん、あと 92% って考えたら、ええ、どれだけの税金がそこに投入されてなくなっていくんだろうって考えると、
はい、おっしゃる通りです。
もうなんか他にできることあるよねってやっぱり素人ですけど、ええ、
時間もですよね。
時間も、
はい、だって普天間基地喫緊のあのリスクとかと、うん、いうことは政府がもう言ってるわけですね。1日も早く、
うん、そうです
そうです。そうするとそれができるまで返せないっていうことになるから、はい、あのね、普天間問題も何十年も続くってことですよね、
うんうん、そうですよ。
まあ、高校も論点としておかしいなと思ってて、
うんうん、1日も早い普天間の危険除去、うん、私から見たらそれは何十年かかってもできない、
うんうん、
一日も早いということが何十年かかることは果たして何なのかっていうことね、うんうんうん、でだから私が言いたいのはその名護市長選挙のテーマにいつもなります。そして、うん、政府に全面バックアップされる候補者の方は、まあ、現職市長もそうですけども、うんうん、現職市長も含めてねごまかす争点にしないわけですよ、
うんうん、
争点にしないことがどんだけずるいか、
うん、
あの市議会でもねいつもその市議会議員のねあの今回予定候補者でもある岸本洋平さんが盛んに突っ込む質問をするわけで、うんうん、市長として自分の意見言わないのはおかしいんではないか、地元市長ですよと言ってもいや国と県が係争中なので行方を見守りますとか推移を見守りますしか言わないんです。ところが
これどっかで聞いたことある感じですよね、うんうん、この手法。
うん、実質はね、実質は容認してるから辺野古新基地認めてるから再編交付金を落としてもらってるわけですよ、
う
ん、米軍再編、それで給食費タダにした保育料タダにしたって言われてもね、うん、
そうですね、うん、それはじゃあ名護市民にとって、うんうん、あの恒久的にいいことなのかって問われたら、うん、ちょっとハテナがつきますよね、
うん、で、うん、で、あ、ちょっと、もう一つ言うとね、さらに進んで言うと、うん、私さすがだなと思ってるんです、岸本洋平さんという抵抗者が最近ちゃんと言ってるのはその例えば子どもの医療費無料化だってその稲嶺進さんという前市長の時代に米軍再編交付金カットされても健全な財源で全11市に先駆けて初めて団子市がやってるんですよと、うんうんうん、そういう土台があるので大丈夫ですと言い切ってるんです、スピーチでも、うんうん、つまり健全な財源はいくらでも工夫でできると、ということは続けますってことですね。だから、まあ、政府に寄りかかってる方たちは政府に米軍再編交付金カットされたら給食費も保育料も元に戻っちゃうんじゃないかって恐れるわけです、うん、ところがもう断言してますね、 岸本さんという方、
そうですね、この間ね、うん、新聞紙面でもこれが出てて、なるほどなと思いながら私も読んでいました、
う
ん
う
ん、
そうですね。それとね、例えばですけど、ふるさと納税だってバカならないですよ、うんうん、つまり辺野古を止めたい民意を支持している全国の人って多いんですね、うん、稲嶺さんの時にふるさと納税したかったけど、今止まっちゃってる人、辞めちゃった人多いんです、うん、それ岸本さんになったら戻ってくるんですね、うん、そういう意味も含めて、そのもう未だに経済か暮らしの豊かさかとか、うん、経済か福祉教育かとか、ああごめんなさい、基地か平和かをどっちを取るのか、基地か経済かどっちを取るのか、基地か暮らしどっちを取るのか、そういうことじゃないんですよと。当たり前に止めていいことが辺野古新基地なんですよと。どうぞ名護市民の皆さん、辺野古新基地建設というのは普通の常識ある人が当たり前に止めていいと恐れずに言っていいことなんですから、どうぞ心配しないでくださいと、という言葉をですね、この前私、岸本洋平さんのいわゆる選挙前の政治活動ですね、いわゆる街宣辻立ちスピーチ、選挙とは違う、はい、普通の活動としてのスピーチ聞いていたら、ちゃんとね、ご安心くださいって言葉ちゃんと言ってました。
すごいですね、
うん、すごい、ご安心ください、私をどうぞ安心して市長にしてください、給食費も保育料も大丈夫ですからってちゃんと言い切ってましたね。だから僕はそのことだけは言いたいです。その最初に当たり前のことを当たり前に共有したいですっていう意味ですね、この市長選で。そういう根本的なことを問うて共有していく、そしてさっき言ったちょっと情けない、こんな傍若無人な乱暴な政府を許してきた日本全国の人もね、政権交代ということで沖縄にへの支援をする場面が来るってこともね、全国の人には言いたいですよね、うん、政権交代したらもう野党共通の公約ですから、辺野古を止めることはすっぱりあっさり止まります、ということもね、視野に入れながら諦めないでくださいと名護市民の皆さんには申し上げたいですね、うん、
本の中にこれがギュッギュギュッと詰まってるわけです ね、
はい、ちょっと、はい、ヒントとして全部書き切ってるわけではないんですけども、はい、かなり皆さんに今年の選挙イヤーで名護市長選に限らず、
はい、
選挙イヤーで参考にしていただけるヒントは入ってるかと思います。
そうですね、これは、まあ、沖縄の問題だけではなくって全国の問題なので、はいはい、多分皆さんが選挙でご自身の地域の、まあ、代表を選ぶときに参考になること視点っていうのはいっぱいあるんじゃないのかなっていうふうに思います。ぜひお読みいただきたいと思います。渡瀬夏彦さんの著書、沖縄が日本を倒す日、鴨川出版からこれ出版なさっているんですけれども、現在沖縄県内では、1月17日の全国発売に先駆けて純駆動書店那覇店でもう販売始まっておりますので、ぜひ皆さん手に取っていただきたいと思います。17日からは全国で手に入りますので、沖縄県外で聞いてらっしゃる方もぜひ読んでみてください。これ沖縄のことだけではないと思いますよ、
うん、
ということで本日はノンフィクションライター渡瀬夏彦さんにお話を伺いました。聞き手はですね、私と、FM 那覇会長平東生でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。